ラジオ ETC。 今日はアラスカそしてカナダの自然体験プログラムを企画コーディネートしている青崎涼子さんのお話をお聞きします。アラスカを旅するようになって 3,4 年が経った頃、現地の方からこんなことを言われて、青崎さんの心境にある変化が起こります。
一番有名なデナリ国立公園っていうのがあって、みんな最初にアラスカ行くときはそこを目指すと思うんですね。そこにはもう野生の動物がうじゃうじゃいますし、マッキンレーっていう北米で一番高い山も見える場所だし、そこには大自然があるっていうような感じで求めていくんですけど、アラスカに住む人たちと話をすると、デナリ公園はディズニーランドと一緒だから、あそこだってビジターセンターもあるし、道路もあるし、宿泊するところもあるし、まああそこに行けばこう楽しく雲も出てきたりして楽しめるだろうみたいな。でも本当にアラスカを楽しみたいんだったら、その公園から外れたところに行けばそれが本当のアラスカなんだよって言われて、公園から外れたところにはトレイル、普通山を歩くって登山道、道を歩くのが私の概念だったんですけど、その道もないような場所なんですね。ってことは自分で地図が読み切れないといけないし、そういうところにキャンプに出かけて、じゃあ雷だ雨だ雪だって降ってきた時に何が危険か対処できる技術も知識も必要だったし、
そこで青崎さんはナショナルアウトドアリーダーシップスクールノルズに参加することにしたそうです。夏の間1ヶ月間文明から離れ、背中に背負った30キロの荷物一つでアラスカの自然の中で生きる術を学ぶ野外学校です。一番印象に残っているこんな体験についてお話をお聞きしました。
1ヶ月間ずっと1ヶ月分必要な荷物を背負って道路から離れて百数十キロ距離を毎日移動しながら歩いてたんです。でその中で実践で、キャンプをしていく中で、じゃあ今日はこの氷河の川を渡らなくちゃいけない、どうやって渡るだとか、実際にこう地図を見ながら今日はどこに行こうというのを決めたりだとか、その場の中でフィールドで学んでいく学校なんですけど、雷が夕方来たんですね。でもちろん逃げ込む場所は存在しないわけですよ。もうだって文明から道路から何十キロも奥に入った場所にいるわけだから。で逃げるものも何もない、木がない、ツンドラなんですね。アラスカってあまり高い栄養が少ないので、土壌に大きな木が生えられない。でブルーベリー畑のような草原地帯のようなちっちゃいツンドラ地帯って言われる場所なんですけど、一面見落とす限り何もない大地なんです。でそこで大雨が降ってきて夕立が来て、もうすぐ近くで雷が鳴ってるんです。でその時にインストラクターに言われたのは、雷直接は当たらないんですけど地面からも打たれることがあるので、自分の背負っている100リットルの大きいバックパックがあるんですけど、その上に体育座りに横になってこう丸まってる感じなんですけれども、地面から足をつけないこと、で立ってるあまり高さがあると打たれる可能性もあるので、なるべくちっちゃく丸まっていきたいですね。で30分間その雷が鳴り止むまで、もう本当に広い360度見渡す限り何もないようなところに、自分のリュックを放り出して、その上にちっちゃく丸まって、でも雨がっぱをレインコートをかぶってひたすら雨に打たれてるしかできないわけですよ。身一つだったらこんなになんか怖かったし、ちっちゃいものだな、人間ちっちゃいものだなっていうのは強烈な印象として残ってます。
青崎さんが始めた極北を愛する人の東日本大震災写真プロジェクト、写真家や冒険家、旅の仲間たちが撮影したアラスカ、カナダの美しい写真、これらの写真をパソコンの壁紙用にダウンロードされた方はその代わりに寄付をするという仕組み、寄付金はジャストギビングジャパンを通して被災地支援を行っている 公益社団法人シビックフォースに支払われます。詳細は ETC のホームページでご覧いただけます。ぜひ確認をしてみてください。次回もラジオ ETC をどうぞお楽しみに。